こんにちは、心理カウンセラーの高森です。今回は私が開発したエモーショナルリバースセラピーのまた異なる側面について解説したいと思います。今まではどちらかと言いますと技法面だったんですけれども、今回も技法といえば技法なんですけれど、より心理寄りというところについてどのような考え方、詰め方をしていくのかということについての概略ですよね、その辺をお伝えできればというふうに思っています。まず人間のこの心というものをこう捉えていくという上で、なるべくやはり現場で使っていく上では分かりやすいものがいいと思うんですよね。要はの使いやすいということですね。今までの技法というものも、まあ、クライアントさんにとっても使いやすい、セラピストにとっても使いやすいということなんですけども、今回のものはどちらかというとこうカウンセラー、セラピストにとって使いやすいというものになるんですけれども、それは心をどのように捉えるかということなんですけれど、まずは思考、そして感情というものを見ていきます。まず便宜的になんですけれども、感情というものはこう思考が作り出すというふうにこう考えていきます。厳密に言えばそういった場合もあるし、そういった思考を伴わない感情というものもあるんですけれども、まずは思考を伴った感情というところを話していきます。これは要は意味付けっていうことですよね。出来事に対して何らかの思考が発生して、そしてそれに見合った感情が発生するというようなメカニズムがありますので、クライアントさんがある特定の状況である反応してしまうというような状況反応性のテーマという場合には、この考え方というものが非常に役に立ちます。要はその感情をまずキャッチしていくということが大事なんですけども、思考をキャッチするよりも感情の方が分かりやすいと思います。思考というのはどちらかというとちょっと無意識的なところがあって、なかなかキャッチしづらいんですよね。なので自分で自分をある種こう催眠をかけているところで囚われているというところがあるんですけども、それが過剰反応しているかどうかというところを見ていく上でも、感情が過剰に出ている場違いな反応というものをクライアントさんが感じられれば一番いいんですけども、セラピストがこう感じられるといいんですよね。そういったあの感知能力というものがまず大事になってきますけども、そこでこの感情はどんな思考を伴っているだろうみたいなことを捉えられるような、そんな考え方とか練習というものもお伝えしていきます。でこれが分かりますと、ある種クライアントさんの無意識の働きというものが手に取るように分かるということですよね。でその上でここをどう組み立ててやっていくかというようなことになってきますので、今までの技法というのは要はもうそういったものが明確になった状態になれば初めて使えるっていうもので、もちろん慢性的に調子悪いっていう場合にはああいった今までの技法も使っていけば楽になるっていうことあるんですけども、状況に対しての反応性のものというものに関してはやはりそこをしっかりとこう特定して意識をフォーカスして絞り込んでやっていくということで効果を上げていく、成果を上げていくということになりますから、ここのキャッチする精度、そしてそれがあって初めて精度の高い組み立て、進め方というものが構築できるようになってきますので、ここはかなり大事ですね。要は今までのものは、登山でいうところの道具みたいなものですよね。テントとか、あるいは登山靴とかピッケルとか。でもそれをどのように使うかっていうところは、これは登山者の経験によってまるで変わってきますよね。そのため非常にシンプルな技法ではあるんですけれども、熟練してくるかそうでないかというところで効きがまるで変わってくるという場合もあります。この熟練してレベルを上げていくというところにどうそこをレベルアップしていくかと言いますと、この感情、状況に対しての感情、そして思考というものをキャッチしていって、そこから組み立てていくということですね。でこれだけでも非常にパワフルですし、この精度が高いと非常にクライアントさんの心の深い奥底の方に触れていくことができるようになります。それはクライアントさんご自身の捉え方の根源にあるコアビリーフとか中核信念というふうに呼ばれている部分なんですけども、そこに対してアクセスができて働きかけることもできます。これはパソコンとか、あるいはスマホでいうところの OS みたいなものですよね。この部分から働きかける、ここも漠然と何か感情解放的な技法をやっても届くわけではなくて、しっかりと状況反応的なもののところから 精密にそこに対してフォーカスしていって進めていくっていうある特有の進め方があるんですけども、これをやっていくことで非常にダイレクトに心理に対してもアプローチができます。一般的なセラピーでも信念とか思考とか感情というものを重視してはいるんですけども、なんとなく漠然としてるっていう感じがするんですよね。で、ここのところをより高い精度で捉えていくとなりますと、ある種こういった感覚的なものをちょっと作能的な再現性の高い、要は練習すればするほど体験を積めば積むほどレベルが上がっていくっていうことがある程度道筋が見えるというような、そんなところをトレーニングしていくということになりますので、これはもうセラピーの基本的な力、自力っていうものを非常に高めてくれるっていう部分になってきますので、今後今まで学んできたことについてもより活かせるようになっていくという、そういう底力、自力みたいなものが養われてきますので、非常に潰しが効くっていうふうに思いますね。今回の話は以上となります。最後までお聞きいただきありがとうございました。